鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いいたします。そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
さあ、それでは2024年最初の鉄道鉄子の部屋の放送です。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道ではですね、3月に、ダイヤ改正を、はい、予定しているんですけど、3月16日土曜日からですね、その概要が発表されましたので、これをお話ししたいと思うんですね。まあ、なんといってもですね、札幌と新千歳空港の間 の、 エアポートっていう、はい、これが、増発をされますよっていうことですとか、停車駅がいろいろ変わりますよっていうことなんですけど、はい、じゃあ我がっていうか釧路に、関わるところではっていうとですね、今釧網線、釧路と、はい、網走の間なんですけど、ここはほぼほぼキハ54と、それからちょっと一部の列車だけキハ40っていうのが、網走方に入ってたんですけど、これをすべてですね、H100 っていう電気式の機動車に、置き換わりますと。で、この H100 っていうのはもうすでにですね、去年からですね、釧路と新徳の間にもう入ってるんですけど、これが今度網走まで、行きますよと、いうのが、大きな特徴です。あとは釧網線でですね、釧路発網走行きの知床摩周号っていうのがあるんですけど、これが一部区間ですね、減速運転をして、車窓をよく見ていただきましょうというようなサービスも行いますと。これはですね、54と H100 だったらそんなにスピードとかあまり変わらないとは思うんですけど、でもこの H100 はなんて窓が大きいので、すごくいい、なんか風景もよく見えますし、なんと扇風機ではなくてエアコンをちゃんと装備しております。ただ残念なことで窓開かないんですよね。ということで、釧路と根室の間走ってる花咲線に従来のキハ54というのが残って、これ窓を開けるタイプですので、もう今も日本でも数少なくなった窓を開けるタイプですから、ちょっと頑張ってほしいなと思います。
まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、それでは今年最初の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、昨年の年末ですかね、2023年の鉄活動を振り返るということで、第1回目を お送りしたんですけども、今日はその第2回目ということで、後半部分ですね、10月から、今年はですね、去年はですね、この10月が結構出張とか、仕様も含めてちょっと出る機会が多くて、でまずですね、10月上旬に岡山市でちょっと会合がちょっとありまして、行ってまいりまして、でその会合で、倉敷市を訪問するっていう、オプションのようなものがあったんですね。倉敷のその街並みを勉強すると、これは倉敷と実は北海道、釧路とかですね、こう関係があるのが、その北前船で、魚カスっていうですね、ニシンとかイワシの魚カスを、この倉敷まで運んでたんですね、日本海側で。でこの倉敷市の、なんとこの日はですね、倉敷市の市長さん自らがガイド役を務めていただいて、いろいろお話ししていただいたんですけど、倉敷市の小島とかですね、海側の方はほとんど江戸時代の埋め立て地なんですね。でそこで米を育てようと思ったんですけど、やっぱり海埋め立てると塩分が強すぎて米全くダメで、それで綿を植えたんですね、綿ですね。なので紡績工場とか、あと学生服の観光さんとかも倉敷なんですけど、それでこう倉敷市が発展していったんですね。 なので北海道で足を向けて寝られませんって。
いやいやいやいや、
いや本当なんか冗談じゃないような感じだったんですね。それであの倉敷市 の, あの下津井っていうところで、はい、まあ、そこがあの北前船がついたところだったんで、はい、まあそこに魚かすがここ置いてあった倉庫なんですよなんていうところは、魚かすに含まれているその虫がその倉庫の柱をこう食ってるんですね。その穴が無数にこうついてったりとかするんですよ。でそこであのと下津井って言ったら、あら下津井電鉄線って昔走ってたな、
はい、
ここ、
はい、あの宮脇先生が大好きな、
そうです、大好きな、はいはい、それであの倉敷市役所の方も何かガイドでついてて、
はい、
いや下津井電鉄ってここら辺走ってたんですよねって言ったら、
はい、
あすぐそこですからお送りしますよとかって言って、
ね、それはそれは
ラッキーと思ってですね、あのこの下津井駅跡に行ってまいりまして、はい、これが今日第1回目の鉄活動のですけど、確かこの下津井電鉄ってあの宇野線の茶屋町駅とこの下津井を結んでたんですけど、はい、まあ、もう今も廃止してないんです、もうだいぶあったんですけど、で終点のこの下津井駅だけがホームがあって、線路も残って、しかも車両もたくさん残ってるんですよ。
あららら。
ただ車両はなかなかちょっとこう柵がしてあって、まあ、見ることできなかったんですけど、はい、でもあのそこにあのおじさんが一人いて掃除してたんですよね。でやっぱりもう綺麗にいつもしてるんですよとか、ですぐそのホームのそばにあの資料館、本当にミニ資料館もあって、うん、そこにあの下津井電鉄のまあ歴史だとかこういうものが置いてありましたっていうような、資料がまあ置いてあってですね、まあ、大事にされてるんだなというふうに、思いました。まあ、思わぬとこですね、下津井電鉄跡を見ることができて、別にこれはですね、あの私がその倉敷市を選んだから下津井電鉄を見に行ったんだろうじゃなくて、あのたまたま、
はい、
たまたまあの近くその見に行ったその北前船が、
はい、
運んでいた倉庫の近くに、まあったという、それだけなんですけどね。はい、それで次がですね、このあの岡山県での会合の後に今度はあの大船渡市に、はい、まあ、所用というかあの、まあ、ちょっと仕事で行ってきたんですけど、まあ、大船渡市といえばやっぱりあの東日本大震災で、はい、大きな被害を、まあ、受けたとこだったんです。それで、まあ、ちょっとそこの一回見に行きたいなと思ってたもんですから、まあ、ちょっと行ってきましたんですけど、当然あの大きな目的はそこなんですけど、
はい、
その大船渡まで行くためには、岡山から行くためにはあのちょっと飛行機もあれだしとかっていうことで、サンライズにまず岡山の夜の会合を終わってから岡山駅で乗り、
はい、
で、東京から新幹線で一ノ関に行き、
はい、
で、大船渡線で、はい、あの気仙沼まで出たんですね。で気仙沼からその大船渡って、
はい、
あのこの東日本大震災で大きな被害を受けて、今あの BRT っていうですね、はい、あの線路の跡をのバスが走ってるっていう、はい、そういう路線なんですね。それで、まあ、これもなかなか珍しいので、だけどここですね、もう空いてるのかなと思ったらやっぱ観光客の方がそれなりに来てて、バスも混んでたんですよね。で、まあ、この BRT に乗って、最初はあのその本当は気仙沼の駅の、すぐなんですかね、線路を降りて、なんかホームみたいとこからこう BRT に乗って、で行くとですね、その発車すると本当バス1台通れるぐらいの道路がずっと伸びてて、はい、うん、でトンネルも途中何か所かくぐったんですけど、もうほとんど見てたらもう鉄道そのものなんですよね、はい、トンネルが、うん、わやっぱこういうところをそ列車通ってたんだと思ったんですけど、ちょっと行ったところですぐあの右に折れて一般道に入っていったでやっぱりなんか専用道と一般道と、はい、なんかちょっとこう私が乗ったのはどっちかというと一般道の方が多かったかなみたいな感じだったんですけど、でその BRT の車窓からの陸中高田市も通ったんですけど、はい、あの一本杉ですね、奇跡の一本杉があるところも、はい、あの車窓からもよく見えましたし、まあ、今そこなんかあの資料館にもなってたんで、 まあ、残念ながら今回行けませんでしたけど、まあ、そんなところでこう行ってですね、で、大船渡で、いろんなことをお話も聞いて、で、こう泊まってですね、じゃあ次の日ジャックシルまで帰るということで、はい、一番近くの最寄りの空港が花巻空港で、
はい、
おお、そしたら、今度はその三陸鉄道にも乗れるなとかって思う、であと釜石線にも乗れちゃうなとかっていう、はい、で、まあ大船渡から BRT でその盛りっていう駅まで、はい、行ったんですけど、この盛りがですね、岩手開発鉄道っていう貨物列車がまだ走ってるんですよ、ここもやっぱり石灰石なんですよね、うんうん、でまあ、残念ながら日曜日だったんで、あ、土曜日、あ、うん、日曜日かな、休みでだったんですけど、久しぶりにですね、釧路の、臨港鉄道 の、あの席以来、久しぶりにその石灰石運ぶその席っていう貨車を、まあ、見て、それからとここは何年か、あと1992年までですかね、一部旅客輸送もしてたんですけど、その旅客輸送もしてたその盛り駅がそのまんままだちっちゃい駅なんですけど残ってて、一人でなんか写真撮ったりして燃えてたんですよねこんなとこにこんな駅があるわいなみたいなことで、まあ、そんなようなところがこの大船渡の、はい、でございました。それから今度は、ね、同じくやっぱり10月もう寒波の数ですね、今度は諏訪市とそれから軽井沢で会合があって、はい、で上諏訪、長野県の上諏訪っていうところから軽井沢まで、本当はこうなんか専用のバスで、行くっていうことになったんですけど、ここにそんな小海線とかっていうのが走ってるので、はい、で上諏訪から小淵沢まで中央線で出て、でそこから小海線に乗って、はい、もうなんかね、こう、まあ、ね、ここの番組でもお話ししましたけど、なぜも勾配が急で、その1000分の33っていうすごい勾配で、エンジンをもう全開にしてこう登っていくっていう感じだったので、この日天気がまた良くて、あれ剣岳なんですかね、だからすごく綺麗に見えましたし、あ、本当もいい、そのなんか高原鉄道っていうんですかね、いやだからこれ、まあ、機動車だからこれぐらいで済みましたけど、ここは確か C56 っていうポニーって言われた蒸気機関車がこう走ってたんですけど、蒸気機関車がよくこんな坂よく登ってたなというような感じでした。で途中のですね、野辺山とそれから清里駅の間にこう、はい、標高1375メートルの、まあ、標識がこの一瞬ですけど、まあ、見えて、はい、ここが今一番 JR の路線で最も標高が高い区間だということだったんですね。まあ、小海線本当面白かったですね、うん、で次がですね、また同じ10月なんですけど
すごい、
また東京で会合があって、はい、出張った時に、まあ、ちょっと時間が少しあるなみたいなことで、少しじゃなかったんですけどね、はい、乗りつぶしで東京都内でまだ行ってないところあるかなと思ってこう見たら、まあ、ないんですよ、はっきり言って、うん、で神奈川県もほとんどないんですけど、伊東線っていうですね、熱海からいいですね、南の方に伊豆半島、
はい、
で伊豆急行線まで、はい、ここがまだ乗ってなかったので、でまあ、新幹線とかで熱海まで行けばよかったんですけど、
はい、
まあ、そんなまともな方法じゃいけない
直通がありますね。
そうです新宿から小田急でとりあえず出て、
はい、
小田原まで出て、ロマンスカーで出て、で、それで、まあ、熱海からその伊東線と伊豆急行線、はい、で乗ったのがですね、これ元東急の車両なんですね、
はい、
で片側がその4人掛けのクロスシートで、はい、もう片っぽの反対側がロングシートっていう、お見合いのような感じで、
はい、
そんな列車今まで見たことなかったんで、とっても新鮮だったですし、はい、まあ、なんかいい感じだったんですね、
はい、
で終点の伊豆急下田の駅はやっぱもう本当もう南の国ですよね、 釧路とは全く違って、で本当はですね伊豆急行下田駅に時間が1時間ぐらいあったんで、はい、いやどっかで昼ご飯でもうとかと思ったんですけど、はい、なかなかそのなんかスーッとこうちょっと入れるお店がなくて、結局あの駅の近くのスーパーで海鮮弁当を食べちゃいましたホームで食べたというの、ね、まあ、以上あの伊豆急下田の、まあ、下田市の、名物なんとアジの
たたき、
アジですね、はい、それを食べたということだったんですね。で、さらにこの1週間後ですね、また東京で会合があってですね、でこの日はあ この時はその鹿島臨海鉄道っていうのは乗ってないなと。これはですね、佐原っていう成田線ですかね、はい、というからそれからあの水戸まで、はい、行ったんですけど、うんうん、この時は全くもうプライベートだったんで、もう自分で好きな感じでこう東京まで行こうとかっていうので、まず成田空港に、千歳から成田空港にまず飛んだんですね、うんうん、LCC で、はい、で成田空港で本来ですとあの成田空港駅からこう乗るっていうのがなんですか、なんせ天の弱なもんですから、以前に乗った後の東成田駅までまたテクテク歩ってって、ほうほうほう、ここはもともと成田空港の、はい、京成の、はい、成田空港駅だったところなんですけど、今は東成田駅ってなってるんですけど、構内に入ったらもうまだ成田空港駅とかっていう駅名標がまだ残ってるんですね、でそこであの東成田駅から成田まで一回出て、であとはもう JR に乗って、その成田線の佐原っていうところまで行ったんですけど、はい、この、 あの鹿島臨海鉄道って、サッカー の、 あのアントラーズの鹿島スタジアムですかね、はい、ここへ の、 そのお客さんを運ぶ鉄道でもあるんですよ、まあ、一駅だけなんですけどね、この日試合があったんですよ。いやなんで異常に混んでるなと思ったんですよね、はい、なんでこんなにこの私鉄混んでるのかなと、まあその前の JR もそうだったんですけど、はい、いやこれ車両にまず乗れるんだろうかなっていう心配ぐらい混んでたんです。なんで混んでるのかと思ったら、あサポーターだと思って、はい、なのであの一駅乗った行ったらもうすぐみんなバーッと降りたんですよね、はい、でそこからあの水戸まで、はい、あの、この鹿島臨海鉄道っていうのに乗って、はい、それで水戸まで、行ったんですけど、でまあ水戸でですね、納豆そばっていうのをホームで食べて、ですからね一応ですよ、一応あの私は、まあ、乗り鉄なので、はい、本当にその食に関してはそんなに無頓着な方だと思うんですけど、その土地行ったらやっぱりその名物をやっぱり食べたいわけですよ、はい、だけど駅の中で済ませるやつみたいなこういうようなことなんですね。でこれはあの前回もお話ししましたけど、この鉄道に乗って会合を出たその翌日ですね、まあ、釧路まで、東京から釧路まであの全て列車で、はい、帰ってきたというのが、はい、まあ、今年っていうか昨年ですね、はい、まあ、鉄活動だったわけなんですよ。まあ、後半 の、 そのやっぱ10月はもう3分の1ぐらいはちょっとこう外に出てて、で好きあらばなんかその鉄道に乗ってやろうっていう空気満々で、この他にもですね、あの室蘭にちょっと所要で行った際に、あの737系 の、 その電車、まあ今年から、あ昨年ですね、昨年の春からあの導入された新しい電車が出たので、はい、まあ、これもちょっと乗ってみたいなっていうので、まあ、ちょっと区間乗ってみたんですけど、まあ、ピンク色の車体 で、 でやっぱり電車なのでやっぱり、まあ、乗り心地もすごくよくって、ああなんかあいいなと思って、はい、やっぱりだいぶ JR 北海道も変わってきたなと思ったものでした、うん、まあ、今年もですね、まあ、ちょっとどのぐらい行けるかどうかは、まあ、まだ分かんないですけども、で昨年はの600本乗りましたので、
はい、
600本以上をやっぱりまず、目標に、いろいろ乗り回したいと思います、まあ、その結果はこの番組で、はい、いろいろと報告をさせていただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手は鉄道歴54年、はい、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、はい、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。